はい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻と口の友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
永田の名言に、
おい、
永田聡の名言に、
はい、
モンゴチャンネル、
うん、
人生2回ありますっていうね、
あ、なんか
ありますね、
言ってますよね、
その、人生2回あるから何やっても大丈夫ですって、言ってますけど、
ね、ちょっと僕前後知らないんですけど、今回が2回目の可能性ってあるのに思ってますよね。
そうなんですよね、
まあまあそれはいいから、
それはいいや、
はい、
でね、これ僕からもあるんですよ、人生2回あります聞いて、あ、やっぱあるんだっていうのがあるんですけど、
はい、
どういうことですか。
あのね、ぎっくり腰2回ありますっていう、
いや、あんまり
2回ありますね。
それはよく聞くというか、ぎっくり腰癖になっちゃうみたいな聞きますけど、
癖になってんだって話で、
え、ぎっくりするの、は
い、いやでもなんかやっぱ1回やるとみたいなのね、
なんですけど、
はい、
あの1ヶ月おきに2回やったんですよ。
えー、
やって動けなくなって、なんとも動けるようになって、うん、すぐまたびっくりした。
あら、
これがね、
じゃあ4回になってません？
あ、じゃあじゃあの合わせて2回、
合わせて2回、
1回1回ね、
ちょっと難しい、2回、2回
2回あるんですよ、ぎっくり腰も2回あります。
まあ
だから
か、
あの
名言って感じもしない
けど、名言になるんですけど、うん、これがね、
はい、
でもうそのまあ今そんなね腰痛くないですよ、
うん、
痛くないですけど、これね、
はい、
今す変な感じになってるんですよ。
え、
変な感じ、
そうそう、もうずっとねお尻から下がねしびれてるって。
それは、
うん、
なぜぎっくり腰ってそういうものなんですか。
いや、こんなのはね初めてで、
はい、
だからでもよく言うやん、その、うん、おじいちゃんになったら、
はい、
腰が曲がってとかさ、
そうですね、
そのなんか言うじゃないですか、
うん、
でまあ実際俺もぎっくり腰の時はおじいちゃん状態やった。
そうでしたね、前かがみで、
はい、うんこ漏らしてる人と同じ歩き方をするっていう、
まあ腰が痛いならそうなるんだろうな
って、一瞬胸、ね、そうそうそう、強調してんのかなって思いませんでした。なんか
あ、こんな谷間を、
そう見せてんのかな、
前傾姿勢の方ね、
でダルダルの T シャツ着てたらって、
うん、まあまあそうなった
らみんなよ。
いや、
それは休みのみんなよ。
いや、そんなやってたら見るでしょ。
うん、なんか胸強調してるなって。
う
ん、
そうそう、これがね、ちょっと普通に腰痛かった。
まあまあまあ、それはわかりますよ。
めっちゃ痛くて。
はい。
で、ただ回復する寝方見つけたんですよ。
ま
あ、これ人によると思うんですけど、俺は、子供の二段ベッドの一段目に両足を乗せると、
はい。
そしたらまあ、
うん、足だけ？
足だけ。そしたら足がさ、こう。なんていうテトリスの形みたいなさ、
あ、膝曲げて乗せてるんですね。
はいはい、これで寝ると一日治ったんですよ。
え、
え、
魔法？
足を上げた状態で寝るんですね。なんか
血の捧げてる、
なんか捧げたのか分からんけど、
普通に考えたらね、ちょっと血の巡り、
おい、
離さして
よ、グリフィス。北海道のグリフィスおるぞ、
すごい話の腰落ちまって。
でも腰ほんまに折れてるから、
ね、確かに文字通り、文字通り、まあ、折れてはないけどね、
ま、はい、
まあまあでもその体勢寝たら良くなったと。
で、はい、俺はその反り腰最強バージョンみたいな腰のやり方したんですよ、うん、反り腰っていうのは
反り腰最強バージョン、
あのこんなんていうの、その腰がさ、
はい、
ギュッとこう背中側にさギュッと反る
みた
い
な、まあ、あのエビ反りみたいな、
ね、あれ最強バージョンになって腰痛めたんですよね、
うん、へえ、どういうことですか。普通に生きてたらそんなに反ることってないじゃないですか。
でもそれが、ね、ケツだけぐるんっていくときあるんですよ。
え、
ケツだけ、ちょっと説明します、
ケツだけぐるん星人っていう、
なるほどね、
しんちゃんみたいな、
しんちゃんの、あの、
はい、
病気のバージョンがあるんです
けど、ちょっとこの全然ちょっと絵が浮かんでなくて、
あのね、
はい、
あの俺は腰を痛めないために筋トレはしてたんですね、
はい、よく言ってますよね。
でそれを日課にしてて、
はい、それでむしろ腰痛が治った、
治った、実際治った、うん、治ったんですけど、うん、まあそのやっぱ仕事をいっぱいしてたからやろね、なんか最近俺ら忙しいとかさ、たまに言ってた
じゃないですか、
だからそれがたたったんでしょうね、だからずっと座り仕事してて、
うん、
その上で筋トレしたさ、
うん、
スクワット、ジャンピングスクワットっていう種目があ って、
あ、
ちょっとジャンプして、うん、そのままスクワットできるシーズンでまたジャンプしてみたいな、
すっごい一番腰に悪そうですね。
いや、これはね腰には悪くない、普通に足に負担いくだけなんですよ、本来、
本来はね。
ただその着地の時に、
はい、
あのグルンって腰が外側というか背中側にグルンっていったんですよ。
あ、そうなんだ。
で動けんくなると。
じゃあ結構本末転倒というかね。
これ1回目ね、1回目、
これがもう最初の、
そうそうそう、でその後まあちょっと治って、うん、もう大丈夫やと思ったら、今度は何にも関係ない、
うん、
タオル、
タオル
下にタオルを捨てて、うん、まあ、子供がちょっと散らかしたよね、
はいはいはい、
拾ったら ぎくりこしちゃった。だから今度は逆向きで。
あ、まあ、今度かがんでね。
かがんで。
ですね。はいはい。
まあ、強調した瞬間。
そうそうそう。
まあまあ、なんかぎっくり腰やる人ってね、なんか本当に些細なことで結構なってるイメージありますね。
くしゃみとかでもなるってことね。
だからそれはもう結局その瞬間が悪いんじゃなくて、ね、だからその普段から、なんかこうちょっともうめっちゃ疲れてこっち力入りまへんとか、
まあそうですよね、う
ん、ここの期待が足らんとかさ、
まあちょっとまあ積み上がってというかね、
そう積み上がってどっかでするんですけど、うんうんうん、今回はねその治ったんですけど、
はい、
大丈夫だったけどなんか痺れてるんですよねちょっと、
じゃあ今までぎっくり腰になったこともまあ数回あるわけじゃないですか山口さん、
うん、ありますあります、
その時は別に足が痺れとかはなかった
なかったんですけど今回はねそれが残ってるんですよ、
骨の狭間にヘルニアの花が、
ヘルもうね、ヘルニアって花なんだ、
ちょうど今ねビワフォーシー歌っていただきましたけど、はい、俺ヘルニアとかの領域に来たかも、
いやなんかちょっとも
う40超えてますしね、
うん、
僕
まあまあまあ年齢でどうかわかんないですけど、ちょっとその症状自体は結構その笑えないですよ、ね、
なんかそうそうそう、腰反った時に、
うん、
多分なんか神経を挟むみたいなことがあるらしく、
椎間板にねなんか、あるみたいな挟んじゃう、あとヘルニアになったら本当花みたいになってきちゃうって言いますよね、
花みたい
になる、そう骨が変形して花みたいなやつが神経圧迫して、
え花ってそのどの状態、壁
そうそうみたいなやつが開くみたいな感じで骨が変形してきちゃうの、
怖
っ、あのそうそう、なんかそういう MV がファーって開くみたいな、
うん、
骨がファーって開く、まあ確かにそのニューメタルとかの PV でありそうですけどね、
かっこいい、う
ん、かっこいいやつ、
えちょっと僕そもそもなんですけどヘルニアって何のことかよく分かってないんですよ、
なんかね、いや俺もよく分かんないの、
私も分かんないけど
よく聞くっすけど、うん、なんか具体的には本当知らなくって、
うん、検索してごらん、
でもなんかその、
いやいやそれはそれはさ言い出したらさ、
だからヘルニアもあるし、なんかなんとかなんとか症みたいな、まだ別のもある、う
ん、なんとか
何にしろなんかがさ、なんか すり減るらしい、
まあよく言いますよね、軟骨がすり減って戻らない、
アンドロイジン、
あのなんかねあるあるある、
なんかそれ系のクッション的なものがすり減って、
うん、いう不可逆らしいですね、う
ん、だから今俺も多分それでなんかその立って普通に歩いたら全然できるよ、
うん、
走ってるもできるんやけど、
はい、
ただなんかムズムズするというか、はい、痺れるじゃないか、まあ、ムズムズするというか、なんかその立ってるとムズムズするんですよ、立って歩くと、ただ、
はい、
これを、
うん、
あのうんこ漏らしてますの姿勢にすると、
うん、
消えるんですよ、
はむしろなんか腰痛い時の対処の姿勢になったら、
そうそうそう、だからやっぱりそのおじいちゃんとかおばあちゃんってさ、
うん、
なんかあんな格好してるやん、そのパイロットみたいな、
おじいちゃん、
まあまあイメージね、
そう、うん、みんなまたムズムズするぞって、そうそう、うん、
R タイプに乗り込むかみたいなさ、
うん、シューティングゲームですね、
うん、ポーズしてるけど、あれは多分やっぱりあのああしないと、
はいはいはいはい、
ケツとか足にくるんやと思う、俺の予想やけど、
確かに楽な姿勢になっていくんでしょうね、う
ん、あれがそのどんどんその老人とかの症状を和らげる姿勢、
ポーズなんかもしれんって今身をもって体感しますね、
へえ、
自転車とかも全然楽、
うん、
腰曲がってるから、はいはい、
でもまっすぐにするとちょっと、まあこれもね日に日に良くなってるんで、
はい、じゃあ治るのかな、まあ、
いやどうだろうな、
その
でっかいね、そうそう、輪切りにしのやつで見た方がいいんじ
ゃないですか、そう見た方がいいかもしれないですけど、
見たことないんですか今の CT、
ない、
いや結構腰ね肩腰やってるんでね、なんか
なんかさ、腰ぐるんがちょっと気になったんですけど、なんか私足首ふにゃふにゃじゃないですか、
言ってたね、
まあねこの前なんかつまずいて、
そうそうそう、
ね、そうそう、リハビリとかあの骨折前のまあ出来事なんですけどね、それは、うん、歩き方のこう練習とかしたじゃないですか、
してた、
その時に私なんか腱がもうどっちの足も伸びちゃってるみたいな、
足
首の
腱、
足首を支えるなんか内側とかの腱、
うん、
こうくじきそうになったけどくにゃってなった時に伸びるやつとかあるんですよ、
うん、
はいはいはい、
私子供の時からよく足くじくんですよ、
あーなるほどね、
なんだっけ捻挫とかもうめっちゃしてるんですよね、
小村帰りみたいなやつね、
小村帰りではない、
え小村帰りじゃないんだ、
何ですか小村帰りって、
小村帰りって足の側面、右足だったら右側面の方でなんかぐねっちゃう、この
あードリッとクワガタみたいになるってこと、
クワガタ、
ね、
クワガタ、
形としてはさ、なんていうの、うん、 クワガタって外は向いてないよ、
ね、うん、外向いてない、
鋭い方、鋭い方は、うん、あれ内のあの形になるん
ですよ、ね、どういうこと、
ちょっと足首が内側にこう、
分かった、あの髪の毛をさ内側にワンカールしたレイヤーヘアみたいな感じ、
あ、まあまあ、でもそうそう、内側にそう、内側にぐねる、このわかります？
わかる。
わかりました。理解します。そう、それもなったし、はいはいはい、外側にぐねるやつもなったことあるし。
外側にぐねるんだ。
海外のクワガタ？
海外のクワガタそうなってるんですか？うん、
あの外羽ヘアみたいな。
まあまあまあ、ま
あ。あらゆる方向に足捻挫してるので、うん、それ私腱が伸びきっちゃってるらしくて、
うん、
そう、その時やっぱ人体っていうか腱みたいなの伸びちゃって、はい、それで足首が不安定になって、うん、ふわふわしてるから歩き方が定まんなくて、うん、みたいなところがあるんですよ、ね、はい、で怪我しやすいみたいな、うん、山口さんもしかして腰をなんかやりすぎて、うん、腰を支えるなんかもしそういう腱とかがあるのが伸びきっちゃったのかもしれないですか、
腰って腱とか
そういうの支えてるもの あるとしたら
あるかもしれない
、まあまあ、あるか、
そのグリンってなる感じは足首で起こるんですよ、
ああそうなんや、
別に歩いてる時じゃなくて、
ただめっちゃ良かんって前日もずっとヒント出てて、うん、俺もその、そのさ、あのなんていうの、あのめっちゃ腰やるからさ、
うん、
普段もうやるまいと思って、その腰のこれイメージの話するよ、
うん、
腰のあたりに、俺は今ボールがあります、
はい、
ボール
あボールっていうのは
金玉、
金玉もあるけど、
英語で言うよ、
でそう、その食器の、
あ、食器のボール、
食器のっていうか、はい、そのね、調理器具のボールがあって、
半円のね、
そう、があって、その下に金玉が2つついてますという状態、う
ん、すごいロボットだ、
どういうこと、
ボールアンダーザトゥーボール、
あのロボコンの下半身みたいな、いやロボコンの下半身違うな、
ロボコンの下半身はもうちょっとこのね、あの排水管みたいな感じというかえ、それ人間の全部、
でまあこの腰の部分、イメージ、
あ腰の部分か、
そう、そのオロチカツミが手にいっぱい関節があるぞと思い込むみたいな感じで、うん、あ
ドッポの息子ね、
そういう感じで今俺の腰にはボールがあって、その下にゴールデントゥーボールみたいな、でそこに水が今入ってるから、
はい、
あなるほどね、
それをこぼさないように歩こうみたいな、
あ
つまりは外を向けたらこぼれちゃうし、
はいはいはい、
だからその反り腰という状態、
なるほどね、
なのでこれをまっすぐにして歩くぞみたいな、
うんうんうん、
気持ちでずっと言ってたし、それで大丈夫だったんだけど、うん、その2回目のぎっくり腰やる前日は、
はい、
なぜかそのイメージがねうまくできなかったんですよ、
あ
でなんか今日はそのボールアンダーザトゥーボールズが来ないなと思って、うん、俺の中に、なんかけえへんなと思ったら、
そのイメージの問題なんだ、
案の定よ、
はい、
翌日
ぎっくり腰、
もうぎっもうぎゲリゲリの
ゲリゲリの
ゲリゲリのぎっくり腰じゃん、
は
あ、なるほどね、
そうなんだ、
でももうね、
もうね、本当ヒントはね出るねやと思った、うん、
体からのシグナルがね、
それを忘れてやってなかったとかじゃなくて、うん、やろうとしてもうまくできない、
うまくいかない、そう、
へえ、
だからあれ水がこぼれるな、うん、
みたいな、怖なんか。
でも本当そういうなんか体からの予感みたいのあるの、うん、動物っていうか第六感っぽくてかっこいい、
まあまあまあね、だとしたらジャンピングスクワットしちゃダメですけどね、
いやでもその時はまだその予感なかった、
ああその時は
2回目の時が、
そう、それは1回目、
ああそかそかそかそか、
でもそうそうそう、でもせなあかんねんけどね本来、
いやでも
まあそこまでやるか、
あ極端にやるかどうかね、置いといて、
ただ山口さんのこのぎっくり腰のタイミング、うん、前かとか忘れましたけど、山口さんの仕事中の姿勢がやばすぎると話題にっていうのが、うん、私とデザイナーとか朝木さんで話題になったんですけど、うん、山口さんがパソコンを触ってる時の姿勢がありえないんですよ、
う
ん、
もう、あそうですか、
もう腰のボールもガン虫、
あ、ま、もう
めちゃめちゃね、
前傾姿勢のイメージがある、
前傾どころじゃないですよ、もう体
を
もうこうの何て説明するとしたらいいかというと、もうね体を机の下にほぼ沈めてて、腰をなんか
今それを再現してくれてるんですけどね、我々にはもう完全に分かるんですけど、
じゃあね、あの椅子があるじゃないですか、
はい、
そこに棒を何ていうの、椅子の背もたれの半分のところから棒を立てかける、
うん、
そしたらそのなんていうの、あの椅子に対して棒がこうなんていうの、
平行になる、
平行というかその、
うん、
斜めにさ立てかけられるじゃないですか、
はいはいはい、
これでこの棒が俺
これなんかちょっとややこしく説明しすぎじゃないか棒になってるからな、まずめちゃくちゃその浅く座るの逆バージョンというかね、
そうそうそう、
まあ、浅すぎるよね。
浅いっていうかその深すぎ
る、深すぎて沈んでる状態。
あ、そういうこと。
だからソファーの背もたれに頭が来てるみたいなね。
そう、もう首と頭、肩もちょっとしかついてない状態で、もう腰の後ろにもうめっちゃ直角に隙間空いてたんですよ。
そうそうそう、そんな姿勢でやってるイメージでもないな。
でガサキさんがびっくりして写真撮ってくれたんですよ、
はい、
山口さんやばいですよって姿勢って言って、うん、山口さん見せて、え、これ俺って言って
あ、無意識でやってたんです
ね。これはね、理由があって。
あ、理由はあるんですか。
これは、はい、あのね、もう、ね、明確に理由があるんですよ。
その姿勢で仕事をした理由が。
そうそう、これはね、どっかで書いたかもしれないけど、
うん、
もうその、血衣帽病なんですよ。
血衣帽病
っていうの
を初めて聞きましたね。は
いはい、ウリ帽みたいな。
俺ちゃんと座ると、
うん、
尻にめちゃくちゃでかいニキビができるっていう。う
ん、はあ。
ああ、なるほどね。
この大きさ、これ言ったかも。で、その大きさがもう
聞いたことない。
半端じゃない。もうそのちょっとその親指大のニキビができましたとかそういうレベルじゃなくて、
はい、
マジでそうテニスボールぐらいの時に、
え、
はい、
でもうその中がガンガン詰まりしてるやつ。
あ、でもなんか分かるっちゃ分かるな。そこまででかくないけど、うん、あと頻度も高くないけど、その明らかにケツをその椅子で圧迫したところに、うん、なんかそれっぽいのできる時ありますよね。
そうそうそう、分かる分かる。
これが俺ね 100% 出て両ケツにもできるし、それでめっちゃ痛いんですよ。で一回修学旅行行った帰りに、
はい、うん、
結構昔の話だ、
血衣帽大発動して、
はい、
帰りのバス全く座れんかったっていう時
があ
って、
あ、そうなんだ。
そんなのがあって、俺はもうそのケツでは座れへんと。
なるほどね。
で、まあ、そういう意識で、なので俺はもう棒になる。
それをやるとやっぱ腰にも悪いしみたいな
ことは考えたことなかったけど、
はいはいはい、まあ、
俺は棒だしっていう。
もうね、もうね、パッともう見ただけでももう腰に負荷恐ろしくかかってるだろうし、首もやばいだろうなっていうのが、うん、もうね、見ただけで腰もやるだろうなっていう姿勢で作業してるんですけど。
なるほどね。
でっかいさ、血衣帽のさ、山口さん手の表現がめちゃめちゃさ、バーとかのさ、ウイスキーのさ、丸氷のさ、うん、説明みたいな手つきだったの、ちょっとムカつかなかった。
そうそう、バーの
ね。でもこれが大きさですから、
うん、
そのテニスボールぐらいのね。
そう、あの皮膚科が気づかんかったもん、その
でかす
ぎ、どこも悪くないけどなんとか言って、いや、今お医者さんさって、それがもう全部そうなんですよって言ったら、え、これみたいな、
すごなんかあなたが立ってるところは実はウミガメの背中なんです
よ、んですよみたいな感じで、
あるよね、そういうその島ごと生き物だっていうパターン
の
ね。
じゃあもう切るかっつって切って、ギューみたいな。
あ、もう
粉流ですか。
もうそれが毎回そんなんだ。そんなんもさ、俺もう座るの無理やん。座るの向いてないんじゃない
ですか。そうですね。まあ、
それが頻度を高くできるんだったらちょっとやばいですよね。
そうそう、ようそれで俺受験したな思うもん。よう大学行ったね。
確かにね。
あとよく車乗れますね。
車はなぜか大丈夫なんです
よ。まあ、座り方がやっぱりちょっと違うのかも
しれないですかね。違うんやろね、多分ね。
あと椅子がさ、やっぱり会社とかに密着するじゃないですか、おけつに、
うん、
車の椅子ってちょっとふわふわ気味だからいいのかな。
あ、まあふわふわ気味、ま、ちょっとまあ倒す、
そうですね、うん、その背筋がやっぱりその自然にまっすぐ向いてる状態だと多分ケツにこう、
そう
いかないのかな。
ね、そうだ、そんなんがあってしゃーないですよ。
もう腰周り何かね、何か呪いをかけられてるんじゃないですか。たたり神が、
たたり神いるか
だな。いや、なんか
ケツのこと主いるかもしれない、
うん、
いるのかな。
汚らわしい人間どもよって腰周りに。
で、僕なんかちょっと思うのは、うん、腰を悪くしたりとかする人って、
うん
うん、
ケンタウロス。
いや、ケンタウルス腰悪くしたらやばいっすよ、もう
話の腰落ちちまったな。どうぞ。
腰悪くする人たちって、
はい、
なんか割と姿勢に対してすごい、許容幅が大きい気がするんですよ。
許容幅、
はい、つまり僕とかって、
うん、
例えばガサキさんとかよくやってるんですけど、寝そべってソファーに、ね、寝そべって、
うん、
うつ伏せ、
うん、
でパソコンやったりするんですよ。
なるほど。
その、まあ、つまり、まあ、エビ反りというかね、この状態を起こして、
はいはい、
その状態でパソコン、
スフィンクスね。
あ、スフィンクス、そう、スフィンクス。
やってるやってる。
スフィンクスやってるね。
僕それできないんですよ。体が硬くてそんなに反らない。
ああ、なるほど。
その状態でこううーんとかできないし、うん、あとさっき言ったその山口さんのそのね、グーンみたいのも、うん、まあ、ちょっとできないというか、うん、だからその自分の中で姿勢っていうのがなんかこうじゃないとそもそもできない。まあ、体の可動域が狭いのもあるしね、はい、 なんですけど腰をやる人たちって体がね逆に柔軟というかそのなんかあらゆる姿勢にいけちゃう気がするんですよね。
なんかたったなんか柔軟っていうか
その無理してる姿勢に対しても、うん、そのできる
できちゃう、
そうできちゃうっていう
それあるかも、
そうのがあるんですよね。多分決まった予想ですけどね。
わかる。スフィンクスでパソコン調整って言われてもできないわ。
僕もちょっとねあのすぐもう痛くなっちゃうというか。そうそう、だから
普通にね、腹いっぱいの状態でやったらゲボ吐いちゃうかも。
まあまあそれはね、まあみんなそうかもしれない。
スフィンクスやのにマーライオンってか。
マーヤン。ハマヤンって言いました。
マーヤン。
あ、マーヤン
って、ね。これはちょっと別に全く意味ない。
全く意味ない。
全く意味ないこと。
この速さなら、この流れなら言えるって感じでねじ込まれた。
だから小学校の時に言いまくってたオリジナルの。
そんなわかるかい。まあまあそれは勝手に僕は思ってるだけなんですけど、
まあね、まあそうかもね。そのやっぱりやっちゃいけない形があんまイメージできないというか、
なんかね僕やっぱすぐ楽したいというかなんかそのすぐ座りたいしなんかこの体勢でずっといるのが無理みたいのが強いゆえに守られてる気がするんですよね。
ダサ
僕だから本当腰肩全く悪くないんで、
な
ん
かあそうだ
本当に腰肩悪い人のこと見下してますから本当に。
なんか思うんですけど、なんか山口さんとかは変、あれ今思ったことを忘れちゃった。
怖っ。ダサ。
なんかいろんなダサさがある
のか。思ったことがあったのに、今2人のスフィンクスとあの棒になった山口さんがなんかこう合体しちゃって頭の中で指摘したかったことをね。忘れてしまいました。
でもモンゴルナイさんどうなんですかその腰肩って。
いや私腰痛いこともありますけど、
うん、
会社の仕事で痛くならず会社ではあの10分に1回立ち上がってうろうろするようにしてるん
ですね。ああでも分かる。
肩に来る。
あ肩ね、
うん、
俺肩大丈夫だ
よ。腰だけ
もう腰昔は肩あったけどそっちはもう分かった。
理屈が分かった。
腰だけ分からん。理屈
いや腰な。
私は血玉ですね。やっぱ肩の。
なんか言っとるな。
血玉ね。
硬い玉が入ってる。
うん。でも山口さんにストレッチ教えてもらって結構やって、最近は肩こり割と辛くなさがあります。
腰ってそのブロック注射一発とか治ったりしないですか？
なんかでも対症療法というかその治んねえから打つ。うん打ちますかみたいな感じで。
なるほど。
そういうのもあるらしい、
ね、まあ根本的ではないけど、
まあでも結構もう費用ごとにマジでなくなってきてるから
感覚が
でもいやそう思いましたよ。
いやなくなっていくってのはその痛みがね、はい、
あ痛みの方
から、
うん、痛みと一緒に感覚が、
まあ、なくなったら大変やけど。
いやまあまあ癖になったら怖いけど。
だからまあその多分今の予想は、うん、その連続でなったから
うん、
ぎっくり腰なんかそれでなんかブワってさ腫れるかなんかして
ダメージが
そう神経触っちゃってんのかなみたいな、うん、
なるほどね。
知らんけどこれちゃうかったらあちょっとやばいかも。
まあ確かにこれ勝手にね思ってるだけですからね。そ
うそうそう、まあだから病院は行こうと思ってますよ。
まあそれはねいた方がいいですよ絶対、ね、
その後にもうその後はもう、うん、もうあなたの予想してる通りですよ。
何の予想もしてないんです
か。感覚遮断の穴みたいなやつに腰から下だけ入っちゃったの。
おじゃあやばいですよ。
下からねドリモグっていうモグラが
ドリモグ
っていう、うん、ドリルモグラの略かね、
まあ、絶対そうだろうな。
そいつがもう俺のおちんちんを
おちんちんよな。もうモグラがおちんちんよね。
残念おちんちんじゃなくてケツ玉に向かってきてますよ、うん、モグラが2匹山口さんのケツ玉に向かってきてる、うんうん、
ケツ玉ってちょっと知らない。
座ってできちゃったさでっかい
ケツ玉。あそれのことか、
うん、モグラそこに向かってます今。感覚遮断してるやつ
ね。かわいそうだねモグラもね。
かわいそうだね。まさかそんなもん吹き出てくると思わんねえ。
かわいそうに。
でそれでもモグラがちょうど到達した時に急に感覚遮断スイッチオフになって山口さんのお尻に血玉にあっちゃうケツ玉にモグラが、う
ん、どれがどれだかわかんねえな
激突して、うん、おひょーひょーひょーひょーひょーってなるんでしょ。
誰がどうなってんだよそれ今
誰が押した
の、うん、あと感覚遮断されてんじゃないのどっち、
スイッチ、だからスイッチを一回オフにした、
感覚遮断のスイッチをオフにしてるから感覚が通じてるってことなの、
そうモグラが来ちゃ
った、むずいです、むずいってこんな全然わからんわ、
感覚遮断をオフか、そう、あ、なるほどなるほど、モグラが、ね、感覚遮断オンだとなくなるのか、
感覚オンオフでいいだろ絶対、
そう、ね、それでねモグラがね来た瞬間にオフになったから、うん、山口さんがおーひょひょひょひょひょってなったわけ、
いやそうなったらなっちゃうよ俺も、
まあまあまあそうなったらなるか、でもね足の下がムズムズするみたいのは全然めちゃくちゃありますよ、僕も
足の下、
まあ元々足がムズムズするのめちゃくちゃある、
ああそうなんや、
うん、なんか夕方とか夜以降になるともうなんですかね、あのうんそうなんか痛くはないし、しびれる感じではないけど、うん、なんか変な感じする、
うん、なんかそういうのありましたよね、それ寝れなくなったら病院へ来てねみたいな、
はいはいはいはい、
ムズムズするみたいな、
ゾウとかさ、
ゾウ
なるとか言わんな、そんなもん、
ちょっと俺の聞いたことないかもしれない、
ね、俺の想像の世界かもそれ、
そのゾウってあれですよね、
エレファント
が足がムズムズしてる、本当はね分かんないけどなんかそれっぽい、
なんかそんな気して
今、あでもなんか足なんかケアしてもらって見たことあるかも、
ちゃうわあれか、ムズムズとか関係ないわ、その、うん、めっちゃ体でかいから、
うん、
こう踏むとポンプみたいになって、うん、血がめっちゃいくみたいな話だった、
全然話違うですねじゃあ確かに、
私王子動物園でゾウが後ろ足ちゃんと飼育員さん見せて足の裏なんか掃除してもらってんの見たかも、
あほんまに、
あまあまあそれはね
ムズムズしたんじゃない、
まあムズムズっていうか、まあ、掃除はするんじゃない、
うん、うん、
いや分からんけどね、
そうちゃんとね言われたような足をゾウがスッと出してて、うん、頭よーと思って、その時私はまださ自分のさ、うん、ボトムスのさお股のところがさ汗でさ、うん、あのしょんべん漏らしみたいになってるの気づいてない時だったような気がする
んだ、ね、あこれ昔のラジオで話したね、うんう
ん、話した
おしっこ漏らした状態でね、
そう知的なゾウもいたなっていう、
ね、
人間はおしっこ漏らしのようになり、で夏ってマジ本当おしっこ漏れたみたいに汗かくからね
ズボンはそうどうだろう分からないけどね、
今年ではテック服が多いから、うん、あんまりなんないかも、
あ俺全然なってない今年は、
え汗じみみたいな、うん、
テック服
で、テック服でも確かに今日のやつもかなり河川の服ですね、
う
ん、
俺最近もう黒しか着てない
ね、着てないですね、なんか女子高生みたいなスカートの着か短パンっていうか、
あまあまあでもなんか涼しげな、
う
ん、
もう上ユニクロのテック服、
う
ん、はいはいはい、
もうこれで俺は行きます、
あらこの夏、そうなの、うん、ちょっと寂しいですけどね、
快適さ、
おしゃれ、おしゃれ番長
があまりにおしゃれの良さを、うん、快適さが超えすぎ、うん、この日本の夏で、
まあ、まあそうか、
夏さもうおしゃれしようなんて気しないわ、
ちょっと無理か、うん、
そうか、もう
ユニクロ U のドライ X これ一択です、
あら
これ一択ですね本当に
まあまあまあでもマジでそんなん言われると気になるな、
うちもドライ EX 家着で持ってるんだけどちょっと気持ちよすぎるかも、
あそうなんだ、
通常のドライ EX とユニクロ U のドライ EX のがあるんですよ、
おややこしい、
であのこのユニクロ U の方が、
うん、あそうなんですか、
やばいこれはやばい、
なんかね乾燥機とか超 NG ですよね確か、
あそうなんですか、
あ NG かもね、うん、もうあれで珊瑚礁みたいな、
サンゴ礁みたいになるの、
熱で変形して
ギュギュギュってなって、
怒りで、
怒りで
欲もって
確かに
すごいテクニック、
私よよくも熱風に当てたわねって、
それだと縮こまるんだね、
ファーストリテイリングっていう変身の言葉、
ユニクロの親会社
やだーい
やだーいって
社長、社長ね、
怒りのサンゴ礁です、
あでもちょっと怒りは置いといて、ちょっとそのあれは気になるな、
気持ちいいですよね、
これは気持ちいいよ、
そうなんだ、
もうねなんやろ、
短パンもプルプルで気持ちいいですよな、
そうプルプルね、
なんかプルプルですよね、
ちょっと触っていいですか、触っていい、あー確かになんかちょっと独特、
シャリシャリでもないですよ、
そうですね、うん、なんか ポリのねあのスポーツウェアみたいなあるじゃないですか、それともちょっと違う
ん
ですね、
なんかあんこの皮膚のプルプルさマシにしたみたいな、
なんかわかるかも、わかるかも、
ちょっとザラついてる
けど
というかね、
真っ黒なんですよ、俺は黒着てるんですけど、
はいはい、
もうね黒より黒、愛より青し的な、
あれなんか前回出たそんなことないか、
出たよ、
出た
出たね、いやでもこれは有益情報ね、
これでもう昨日もねもうとんでもないところにロケ行ったんですけど、 はい、マジそのなんていうのめっちゃ暑い場所かつ、うん、アスファルトの上でもう40度超えてますみたいな。
東京もそうですよ。
もうレベルちゃうらしい、
レベル。
ここはもうコンクリートジャングルなんで、うん、それ東京もそうやねんけど、
うん、東京そうですよね、コンクリートジャングル。
もうそここは特にやばい。
そんなとこある？国道、
むしろなんか遮るものがめちゃめちゃないみたいな、何度とかより海の上とかなんかああいうところってめっちゃ暑いらしいですよね。
ああそうなん
や。乱反射するから
何のあれもないからね、海の上のコンクリートって本当空母しかないですよ、ね、
うん、空母。今コンクリートっていう要素全部頭から消えて
る。海の話だけど、うん、俺は海には行ってないから。
あ、島戸川から高知の行ったのかなって勝手に思っちゃってました。
まあまあでもそれはね、まあ、あのいずれという感じですね。
そういや、もう別にいずれとかはない。
え、じゃあ今行ってくださいね。
はないけど、ね、まあとにかくロケして。
なるほど。
そこでももう大活躍ですよ本当に。これなかったら、うん、どんだけ不快やったかと思う。
昨日からずっとその服で？
あ、違う違う。
いや、同じ服をいっぱい持ってるんですよね。
これ同じ服、これ、ね、結局、5枚。
結構持ってる。
すごい。5
枚買いましたね。
スティーブ・ジョブ中だ。
赤ちゃんスティーブ・ジョブ中。で、側近。
まあ、言いたいこと分かりますけどね。
赤ちゃんにアップルの。
笑い方全然赤ちゃんじゃないんだよ。
アイパン。
じゃあね、スティーブ・ジョブズも出たところでね、うん、今回はお開きにしましょうか。
なんでですか？
いや、ちょっとあっちいですって。いや、
ほら、でも俺はもうこれ着てるから帰ってくるんです。
違う違う、それはでも汗の処理の話で、その感じる暑さ自体は変わんないですよ。
でも違うかも。それすら、それすら違うかも。
私ね、手の横に氷あるから涼しい。
いや、でもおもろいですよ、ニットみたいに着てる今日。
これ？しかもラメ入ってるでしょ。
ラメ入
っ、赤くてラメ入って
る。あ、まあ、ちょっと
だけ入ってるか。
もう恐ろしいね、恐ろしいセールがあったんですよ。全部 50% オフ。
なんすかそれ。
ミラー応援っていうところの服。
あ、聞いたことある。
ミラー応援、
ミラー応援聞いたことある、ね、
もうびっくりして、私なんかその時ミラー応援のセール行った帰りびっくりして、自分の YouTube 上げようとって、音声だけ、あの皆さん今緊急で声取ってますって言って、あの
動画回せよ、
同世代のみんなミラー応援に急げ、 50% ありえない、ありえない、ブスってブツってこう切れてる。
そんな
音声だけ取って、うん、なんか動画、
クローバーフィールドの最後みたいな、うん、
破壊者、
破壊者。
そう、足だけ映ってたけど、
クローバーフィールドもそうやったさ。
え、
好きだな、好きだな。山口さん昔クローバーフィールドのなんか記事やって、動画みたいなあった。
そうそう、それでなんかこう、うん、今どうなってんだとか言ってさ、はい、テレビつけたらたまたま高田がバーで映るから高田って。
いや、なんかめっちゃ覚えてます。
あれめちゃめちゃ好きだ
な。好きなものずっと好きなの、かっこいいね。
あ、じゃあそのミラー応援結構ハイブランドというか、いいブランド。いや、
ハイブランドっていうわけでもないんですけど、うん、でも高いんですよ。
高いね、ミラー応援。
高い、まあ、何歳の人狙ってんのかもう最近わかんないよ。もうフランフランが25歳の人を狙ってるっていうのをやめてから、どこが何歳の人を狙ってるかもう分かりませんよ。
変な基準。
いや、なんかそういう感じなのかなと思ったけど、フランフラン高すぎる。25歳の時はとても手も足も出なかったですからね、
うん、まあもうちょっとなんか33ぐらいのイメージありますけどね、フランフラン、ね、
そう、なんかもうそういうの掲げるのやめてから、各ブランドもそういうの掲げてないような気がだんだんしてきて、うん、これは何歳の時に着ていいんですか、分かりませんっていう状態なので、ミラオエ何歳を狙ってるか分かんない
ですよ。別に年齢気になってないですよ、ずっとその最初から、うん、何歳の服なんですかって僕聞いてないんですよ。
何も振ってない。
そうそう、
勝手に自家発電で今ブチ切れてるだけ。
ずっと分かんない。
いや、ちょ、ブチ切れてるんじゃなくて、あの私今大きく迷ってるんですよ、着ていいのかな、う
ん、
私
着ちゃダメな服なんてないでしょ別に。
いいんですか、私があのミキハウスの服着て
る。サイズでしょ、
サイズが合えばね。
まあそうですよね。
西松屋行ってあの、うん、一丁羅を頼むって言って
る。まあそれはちょっとまたね、迷惑行為になる
し、ね、西松屋にミキハウスないから。
あ、そうなんだ。
西松屋に行って、いや、ある日ミキハウスにも行って、うん、またある時は西松屋に行ったりして、
いいです。別にバージョンのこと気にしてない
から、うん、全く音楽は流れてないあの店。
あ、そうなんだ。
あの、ほんまビビるで、静寂に包まれてて。
へえー、なんか理由あるんですかね。
なんかそういう経営方針らしい。
そのやっぱ優先にお金払わない。
いや、なんか、ね、
子供に対するなんかあれなんじゃないですか。
いや、なんかね、ちょっと忘れて
た。あ、やっと呼んだ時に見きやすいからですか。
ね、なんかそのまま空気を出すのと、
はい、
あともうか ずっとガラガラなんですよ。
まあ、そんな混み合うイメージないですけどね。はい、
なんかいっぱいいっぱい店作ってガラガラにしとくみたいな、なんか、
へ、
そういう経営方針です。ちょっと細かいとこ忘れましたけど、
まあでもなんか不思議な、ね、
でも右肩上がりです。
めちゃくちゃありますもんね、西松屋
って、ね、あるある、確かにどんどんできてるよね。
でも音楽切ってずっとただ空調のコーっていう音がしてて、
すご
いいいかも。
でガラガラっていう、
生きて、
なんかさ、店の BGM さ、うるせえって思うこと多いよね。いや、
あるあるある、うん、
だからもう全然西松屋状態のとこ行きたいかも。
だから田舎来たのかなと思う、その西松屋、
ガラガラ
東京都内に来たのかな、田舎かみたいな。
結構限られた人しかね行かない店ですもんね、子供小さい子供、まあ、
子供ちっちゃい時だけ、うんうん、大きなったらそんなもんね、用事も一つもないしな。
今そんな別に怒ってないですけど僕はね、
うん、いやでもどんなもんか行ってみたいけど行ったことないところ、佐賀線とかもちょっと行ってみたいし。
佐賀線、
あの大きい服、
佐賀線、ね、なんかそういうとこ行ってみる。西松屋もなんか行くショッピングモールとか入ってるけど、うん、なんか行っちゃダメかなと思って行かないし、一丁裏をくれって。
まあ行っちゃダメだと思うよ、
一丁裏をくれって言ったらね。
なんか佐賀線も行ったことないし、だかそういうチェーンで見たことあるけど行ったことないとこ行ってみたいな。
いや俺でも量、そのご飯のところだったらいっぱいあるかも。あチェーンで行ってないと思う。
MK あのタイのすき焼き屋さん MK。
なんじゃそりゃ、日本にあんの？
うん、新宿とかあるじゃないですか。でタイにもあるじゃないですか。
あ、わかんない。
いや、もうちょっとメジャーなチェーンの話ですよね多分。
まあまあ、なんか他にそうかな。例えばその多長風月じゃないわ、何やったっけ、ラーメン屋さんの、
ラーメンか月、
ラーメンか月か、行ったことない。
あ、一回ぐらい行ったことあるかもな。
あとあの味集中カウンターのある、あ
れ何、あ
一蘭か、
あ一蘭僕行ったことないかもな。
もない、
ね、あれ原宿のやつ行きませんでしたっけ。行ってないか。
行ってないです、行ってないです。だからもうずっと俺指くわえて、うん、羨ましいな外国の人かと思って。
いやいや、行けばいいじゃないですか。
福岡の太宰府天満宮の近くの味ちょっと違う一蘭行きましょうよ。
いやもうそれとさっき普通の一蘭知りたい。
いやもう、ね、そしたら普通のやつ行ったら、え、じゃああの時食べた一蘭はって、その後山口さん命を、
ウミガメのスープ、ウ
ミガメのスープ
別にそれ俺あれ人間じゃない可能性もあるやろと。イノシシをさ、イノシシのスープの可能性もあるやろ。
そしたらイノシシのスープをやでって持ってくるでしょ。そのウミガメのスープっていうないからね別にね。
そっか、それウミガメしかおらんかったから腹減ってた。
まあ、おらんかったというか、その取れてもおかしくないところ、
あ、そういうこと、
無人島というか漂流先なんでね。
はいはいはい。
で X でさ、回ってきた4コマ見てさ、うん、そうだなって思ったやつさ、ウミガメのスープの4コマってさ、
うん、
でなんかこれはって言ってウミガメのスープですって飲むんだけど、うん、あの、え、過去にそう漂流した時なんか友人が作ってくれた味と違うみたいったら、うん、シェフが、うん、俺シェフだよ。
まあそうだよね、全然、
う
ん、
状況、全然違う、
確かに
設備とか違う
し、調理法、そうだな、
なめんなよ、うん、俺シェフだよみたいな感じで、
ね、
言ってる4コマがめっちゃ面白くてもう一回見たいのに、なんかどこ行ったか分かんないの、
マジ心理かも、
うん、
そいつ間違えて死んじゃったじゃない。
いやでも
ただうまかっただけかもしんないの。
好意的というか、そのフォローするとすれば、肉の性質自体が全く異なることはないというか、味はね、うん、もちろん全然違うけど、それは牛肉食べたつもりでその鶏肉だったみたいな、その肉のテクスチャー自体はあんま変わらないというかね、その、うん、どんだけ調理法が違っても、
はい、あ、まあまあそうね、
そうそうそう、
でも圧力かけまくったさ、なんかさ豚肉スープ飲んだらなんかもう牛なのか豚なのか分かんなかったよ。
まあまあまあまあまあ、それもあるだろうけど、
魚かどうかも分からん時ある、魚かこれ鳥かどっちみたいな、
あ、これタイで分かるとか言っちゃった、
そんなことある。
タイでさ、あのみんなで夜ご飯食べてるけどカレー出てきた時もカレー、無限カレーの時間が後半にある飯あったじゃないですか。なんか
無限カレーの時間が、
いや無限っていうか、なんかカレーばっかり後半出てくるみたいな。
ああ、はいはいはい、ありましたね。
これ何カレーだっていうので、もう魚なのか肉なのか分かんなくなっちゃうやつあったかも。
あ、そうですか、
うん、
僕なんかね、あんまりその食に対してすごいこだわりがある方じゃないけど、
うん、
なんか豚肉と牛肉分かんないみたいなやつ結構意味分かんないかもな。
あ、そこは分かるんや。
ものは分かる。そうそうですね、分かる分かる絶対。
すごいね、大したもんだよ、見上げたもんだ。
いや、そん自慢してるつもりないですよね。で
もなんかこだわりがなくて研ぎ澄まされてるのかもね。あの数が食べた数が少ないから知ってる味に対してなんか敏感っていうか、いっぱい知ってるとさ、引き出しがあるからさ、混ざっちゃうっていうか、ね、記憶が。
なるほど、ね、確かにあのパターンもあるなでね、うん、
なるほどね、情報が多い分ね、
そうそう、もう全部す気で行くタイプの。木の肉食べて、
木の肉食べないっすよ焼肉のタレとかかけますよ。
木の牛、木の豚、木の鳥、木の鳥、
木の国、木の川、
木の鳥みたいな、
木の鳥みたいな、木の鳥宇宙編ね。
あっち
え、
ね、えちょっと
あっちゅう、
あっちですよ、
あっちですか、
おまめさんしろ
ね、そろそろ、ね、あれね、次のね会議もありますしね。
そんなずっと喋っていたいな。
ちょっと暑すぎる、本当に。
じゃあお締めますか、お尻。
ああ、お尻も締めてくださいよ。
お尻締めません。ずっと喋ろうよ。
ねえ。
もう久しぶりに人と喋ってんだよ。
そんなことないでしょう。
ずっと一人でさ、あの虚空に向かってさ喋るか、猫に向かって猫キュン。その人格しかないから、みんなで喋ろうよ。会議なんてサボってさ、
人格は増えへんよ。
このさこのサウナみたいなところで喋り続けようよ。
サウナっていう自覚はあんねん。
意識失うまでさ喋ろうよ。
サウナくらいちゃんと暑かったらなんかそのいいんだけど、
酸素使い切るまで喋ろうや。
いや、
最後の人すくいまでオキシを吸うぞ。
オキシね、
英語で言うと。
それでは皆さん、私たちはこのまま会話を続けますので、来週も聞いてください。さようなら。
さようなら。